こんばんは。7時になりました。NHK 今日のニュースです。今日午前、京都市にあるアニメーション制作会社のスタジオに男が火をつけ、爆発的な火災が起きました。
警察によりますと、これまでに16人の死亡が確認されました。消防によりますと、建物の中でさらに複数の人が心肺停止の状態で見つかっているということです。火をつけた男は身柄を確保され、警察が放火の疑いで調べています。
今日午前10時半過ぎ、京都市伏見区のアニメーション制作会社京都アニメーションのスタジオの建物内で、男がガソリンのような液体をまいて放火し、爆発的な火災が起きました。消防車30台が出て消火に当たった結果、出火から5時間近くが経った午後3時過ぎに、火はほぼ消し止められました。出火当時、建物には従業員などおよそ70人がいたということですが、警察によりますと、これまでに16人の死亡が確認されたということです。この建物は、1階が事務所、2階と3階がアニメーション制作の作業場で、遺体が見つかった場所は、1階が1人、2階が11人、2階と3階の間の階段が1人、3階から屋上につながる階段が3人だということです。また消防によりますと、3階から屋上につながる階段で心肺停止の状態の人が複数いるということです。このほか30人余りが病院に搬送され手当てを受けています。火をつけた男は身柄を確保され、持っていた免許証から41歳の男と見られるということです。男も怪我をして病院で手当てを受けているため、警察はまだ詳しい話が聞けていませんが、確保された際に液体をまいて火をつけたと認めていたということです。捜査関係者によりますと、男は火をつけながら死ねなどと話していたということです。現場には刃物のようなものが複数落ちていたということですが、男のものかどうかはわからないということです。
爆発的な火災が起きる30分ほど前、男は現場から西におよそ500メートル離れたガソリンスタンドで目撃されていました。店員によりますと、男は午前10時ごろに一人で店を訪れて40リットル分のガソリンを購入。2つの携行缶に入れて手押し車に乗せて徒歩で運んでいったということです。爆発の様子について、放火事件などの科学捜査に詳しく、元警視庁科学捜査官で医学博士の原藤慶三さんは、
1階で初めに爆燃現象が起こって、爆発現象が起こっているということですね。それで窓枠とかが吹き飛んだような形が見分けられます。ガソリンのような可燃性のガスに着火した場合、爆燃現象といってもう瞬時に火の海になりますので、逃げる暇とかそういうものがなかったのではないかと思います。
多くの人が巻き込まれた今回の火災。火をつけた男は現場で身柄を確保されました。容疑者とみられる男を見たという女性に話を聞くことができました。
両腕、皮がベロリと向けてる状態と、足がもうまだ火がついてるぐらいの状態でしたので、水をかけてあげました。
水をっていうのはどういうふうに？
そのホースで。
すると駆けつけた警察官が男を連れて行ったということです。男は京都アニメーションで勤務した経験はなく、会社との関係は分かっていないということです。警察によりますと、男は足や胸、顔に重いやけどをして病院で手当てを受けていて、今日の取り調べは難しいということです。
人気アニメ作品を数多く制作している京都アニメーション。映画やテレビでヒットした鈴宮春日の憂鬱や軽音などの人気作品を次々と世に送り出し、注目を集めてきました。アニメーションの研究者で明治大学の氷川隆介特任教授は、東京中心だったアニメーション業界で地方に拠点を置くスタジオができる突破口になった会社だといいます。
非常に高いクオリティ、作品のクオリティとですね、演出力、映像作りとかですね、総合力 がある会社として京都アニメーションという名前がブランド化していったんですね。日本のアニメを変えた会社だというふうに認識しております。
人気作鈴宮春日の憂鬱ではエンディング曲に合わせて踊る動画をインターネットに投稿するのが日本だけでなく海外の人たちにもブームとなり、日本のアニメの国際的な人気を象徴する現象の一つとなっていました。京都アニメーションの東京オフィスが入るマンション前ではファンだという高校生が花を手向ける姿が。
軽音とか、まあ、あとそういう、まあ鈴宮春日の憂鬱とかっていうアニメがあるんですけども、そのアニメを見てやっぱりなんかちょっと友達と思い出を作り合ったりとかしましたので、非常にちょっとなんかまあ胸が詰まる思い。
イギリスの公共放送 BBC も速報で大きく伝えました。京都アニメーションが人気アニメ作品を数多く制作し、若者の間で人気が高いことを紹介した上で、ファンたちがソーシャルメディアで京都アニメーションで働く人たちは私たちに多くの純粋な喜びや忘れがたい時間を与えてくれましたなどと投稿し、スタッフたちの一刻も早い回復を願う思いなどを伝えています。国営の中国中央テレビは事件の発生直後から日本メディアの報道を引用するなどして事件の最新状況を刻々と伝えています。このニュースに対してネット上では、京都アニメーションの作品はずっと良心的なものだった、どうしてこのようなことが起きたのかとか、今年4月にフランスのノートルダム大聖堂で起きた大規模な火災を念頭にアニメの原画や貴重な資料が失われた、まるでアニメ界のノートルダム大聖堂だなどといったコメントが書き込まれています。京都アニメーションとともに仕事をしている京都文化博物館の学芸員森脇清隆さんは、
すごくアットホームな感じを私がまあ訪問したときはその受けました。育児スペースみたいなものを子どもさんなんか連れてきたときにちょっと遊べるような場所なんかも、作ってあったような、もうそれはもう信じられへんですよね。
世界的に人気を集めるアニメーション制作会社で起きた今回の火災、現場では消防が取り残された人の救助活動を続けるとともに、警察が放火の疑いで詳しい状況を調べています。
次は台風の情報です。大型の台風5号は東シナ海を北へ進んでいて、沖縄県では高波や高潮に警戒が必要です。
台風や前線の影響で西日本や東日本でも広い範囲で非常に激しい雨が降っていて、あさってにかけて大雨となる恐れがあり、気象庁は警戒するよう呼びかけています。
大型の台風5号は今日午後6時には東シナ海を1時間に25キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は990ヘクトパスカル、最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルとなっています。沖縄県では明日にかけて最大風速が20メートル、最大瞬間風速が30メートル、波の高さが7メートルと予想されていて、高波や高潮に警戒するとともに、強風に注意が必要です。
一方、西日本から東日本にかけて伸びる前線に向かって、台風の周辺から暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、西日本と東日本の広い範囲に発達した雨雲がかかっています。午後6時までの1時間には和歌山県の潮岬で62ミリ、岐阜市で 61.5 ミリなどと、いずれも非常に激しい雨を観測しました。これまでに降った雨で和歌山県、大分県、宮崎県、それに広島県では土砂災害の危険性が非常に高まり、土砂災害警戒情報が発表されている地域があります。台風はこの後も北上を続け、停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気がさらに流れ込む見込みです。気象庁は土砂災害や川の増水などに警戒するよう呼びかけています。
ここからは気象予報士の福田博之さんに聞きます。台風の今後の進路、それから大雨の見通しはどうでしょうか。
はい、まず台風5号の今後の進路です。 明日からあさってにかけては東シナ海を北上し、あさって土曜日には対馬海峡から朝鮮半島付近に達する見込みです。沖縄では明日にかけて風が強く波が高いでしょう。非常に激しい雨の降るところもありそうです。引き続き大雨、強風、高波などに注意警戒が必要です。また台風が西日本に上陸する可能性は低くなりましたが、それほど速度を上げずに東シナ海を北上するため、暖かく湿った空気が日本海に停滞する梅雨前線に流れ込み続けるでしょう。西日本や東日本では同じような場所で雨が続き、局地的には1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降り、大雨になる恐れがあります。とりわけ前線に近い中国地方から北陸にかけてと、東海から西の太平洋側の南に開けた山沿いの地域で雨の量が多くなりそうです。明日の夕方までに降る雨の量はいずれも多いところで、沖縄で200ミリ、九州南部で180ミリ、九州北部、奄美、四国、近畿、東海、北陸でいずれも150ミリ、中国地方で120ミリと予想されています。さらに、あさって土曜日の夕方までの24時間には、九州南部と四国で200ミリから300ミリ、奄美と九州北部で100ミリから200ミリ、沖縄と北陸で100ミリから150ミリ、中国地方、近畿、東海で50ミリから100ミリの雨が降り、その後日曜日にかけてさらに雨の量は増える恐れがあります。梅雨前線と台風の組み合わせはこれまでに何度も豪雨をもたらしてきました。週末にかけて最新の気象情報を確認し、大雨への早めの備えをなさってください。
気象予報士の福田博之さんでした。
韓国への輸出規制をめぐって日韓の対立が続く中、韓国の中央銀行は政策金利の引き下げに踏み切りました。
韓国経済の先行きへの懸念に備える措置ですが、影響は日本の株価にも跳ね返っています。
韓国の中央銀行にあたる韓国銀行は今日、3年1ヶ月ぶりに政策金利を引き下げ、年 1.75% から 0.25% 下げて、1.5% としました。韓国銀行は引き下げの理由について、米中貿易摩擦に加えて、日本政府が今月から半導体の原材料などの輸出規制を厳しくして、韓国の株価と為替レートが大きく変動したことを挙げています。今日の東京株式市場は、韓国経済の減速に対する懸念も出て、株価は大きく値下がりしています。日経平均株価今日の終値は昨日より422円94銭安い2万1046円24銭でした。ムンジェイン大統領は今日午後4時から与野党5党の党首と揃って会談。日本政府が韓国に対する半導体の原材料などの輸出規制を厳しくしたことへの対応をめぐって、ムン大統領は今大事なのは日本の措置に対して直ちにどのように対応するか、主力の製造産業の原材料などの行き過ぎた日本依存をいかに減らしていくかについて知恵を出し合うことだと述べました。そして日韓の葛藤を早期に解消し、友好協力関係を回復するための方策まで議論したいという考えを示しました。一方、韓国への輸出規制を厳しくする措置をめぐって、日本の経済産業省は、輸出を禁じる、いわゆる禁輸措置ではないとしていて、軍事転用の恐れがないことが確認できれば、速やかに輸出許可を出す方針です。
そして、太平洋戦争中の徴用をめぐる問題。今日は、日本が求める仲裁委員会の開催に必要な手続きの最終期限でしたが、韓国外務省の報道官は、日本が一方的に恣意的に設定した日付だと述べて、手続きに応じない姿勢を示しました。西村官房副長官は、
日本政府としては、仲裁に応じるよう引き続き強く求めていきたいというふうに考えております。
一方、アメリカのボルトン大統領補佐官が、来週23日から韓国を訪問する方向で調整を進めていることが分かりました。 日本に立ち寄った上で韓国を訪れると見られていて、太平洋戦争中の徴用をめぐる問題や日本の輸出規制などで日韓両国の対立が深まる中、双方に対話による問題の解決を直接促す可能性があります。
次のニュースです。公正取引委員会が独占禁止法違反につながる恐れがあるとしてジャニーズ事務所を注意しました。
この問題で民放テレビ局の関係者が公正取引委員会に対し、ジャニーズ事務所にタレントの出演を依頼した際、スマップの元メンバー3人が関わっている場合には所属タレントは出演させられないと圧力をかけられたと証言していたことが分かりました。
公正取引委員会はジャニーズ事務所がスマップの元メンバー稲垣吾郎さん、草薙剛さん、香取慎吾さんの3人を出演させないよう民放テレビ局などに圧力をかけていた疑いがあるとして調査を行い、今月初め独占禁止法違反につながる恐れがあるとして事務所を注意しました。ファンの反応は、
ジャニーズ事務所を引っ張ってきたグループだったと思うので、やっぱりショックだったはショックだった。
事務所でなんかそういうのがあったのかって思うと、なんか確かに解散してからなんか出なくなったなっていうの結びついちゃうし、なんかそれは結構ファンからしてもなんかショックっていうか、ちょっとなんか残念だなと思います。
この問題について民放テレビ局の関係者が公正取引委員会に対し、ジャニーズ事務所に所属タレントの出演を依頼した際、事務所の幹部から元メンバーの3人が関わっている場合は所属タレントは出演させられないと圧力をかけられたと証言していたことが新たに分かりました。公正取引委員会は今年に入って調査を進めた結果、違反とは認定できなかったものの、3人を出演させればジャニーズ事務所の所属タレントの出演が難しくなると感じさせる言動があり、将来的に違反につながりかねないと判断したものとみられます。一方、ジャニーズ事務所はテレビ局に圧力などをかけた事実はなく、公正取引委員会からも独占禁止法違反行為があったとして行政処分や警告を受けたものでもありませんなどとするコメントをウェブサイトに掲載しています。
芸能人の権利を守る取り組みを行っている日本エンターテイナーライツ協会の佐藤大和弁護士は次のように話しています。
移籍とか独立トラブルで相談に来るタレントさんがいらっしゃるんですね。その中でやはりテレビ局の忖度だったりとか、テレビ局側の事情っていうのを強く感じていまして、スムーズな移籍だったりとか独立っていうのが芸能活動の支障が生じるっていうことが多々あることは感じています。芸能業界がですね、今までタレントが弱い立場、事務所が強い立場っていう構図があったとは私自身思っていますが、これがやっぱり改善する大きなきっかけになるのではないかなとは思ってます。
今年4月、東京豊島区の池袋で旧通産省の幹部だった飯塚幸三元職員88歳が運転する乗用車が暴走して歩行者などを次々に跳ね、自転車に乗っていた松永真菜さん31歳と長女の莉子ちゃん3歳が死亡しました。事故から明日で3ヶ月になるのを前に、犠牲になった女の子と母親の遺族が会見を開き、車を運転していた高齢者に厳罰を求めようと署名活動を行うことを明らかにしました。署名活動は来月3日、池袋駅近くの公園で行われるほか、インターネット上でも署名用紙をダウンロードできるようにするということです。夫は、私たちのような辛い思いをする遺族がいなくなるよう、加害者に対し重い罪での起訴と厳罰を求めたいと訴えました。
遺族が報道各社に提供した動画では、去年の父の日の2日前に亡くなった莉子ちゃんと家族の幸せなひとときが残されています。莉子ちゃんはお父さんが帰ってくるのを玄関で待ち、父の日ありがとうと言ってクレヨンで画用紙に描いたお父さんの似顔絵を手渡していました。この後手作りのケーキも手渡し、莉子ちゃんは まぜまぜしたのと言ってケーキ作りを手伝ったことをはにかみながら話していました。お父さんに抱きしめられた莉子ちゃんは嬉しそうな表情を浮かべています。
今回の事故で車を運転していた旧通産省の幹部だった飯塚幸三元職員88歳はおととし運転免許を更新していました。捜査関係者によりますと、更新の際の検査で認知機能に問題はないとされていました。これまでの調べに対し、最初に接触事故を起こしパニック状態になってアクセルとブレーキを踏み間違えた可能性もあるなどと供述しているということです。
高齢ドライバーによる事故が相次ぐ中、認知機能に問題がなくても加齢に伴う身体機能の低下によってアクセルとブレーキの踏み間違いにつながる可能性があると大学の研究グループが指摘しています。高齢ドライバーのペダル操作について研究している福山大学工学部の関根康文准教授は、これまでに認知機能検査で問題ないとされたおよそ50人の高齢者を対象に実験を行ってきました。92歳の男性の場合、アクセルからブレーキに踏み替える際、ブレーキペダルの右端、つまりアクセルに近い部分を靴の半分でしか踏めていなかったりする状況が見られました。また、75歳の男性の場合、ペダルを踏み替える際に足先がブレーキペダルにぶつかり、足が十分に持ち上がらないまま踏もうとしている状況が伺えました。関根准教授は、高齢になると股関節や足の可動範囲が小さくなり、ブレーキを踏んだつもりがアクセルを踏んでしまうという踏み間違いが起きやすくなる。認知機能に問題がないとしても、体の衰えによってペダルの操作に影響が出ることを認識して、過信せず運転してほしいと話していました。
大相撲名古屋場所は12日目。まずは横綱鶴竜と平幕の千代大龍の取り組みです。
立ち上がった、踏み込んだ鶴竜、右の上手を引いた、出し投げから裾払い、鶴竜勝って全勝。
中入り後の勝敗です。輝に琴勇輝は返り入幕の琴勇輝が押し出しで勝って幕の内で10場所ぶりの勝ち越しを決めました。錦木に矢後は錦木が押し出し、佐田の海に琴恵光は琴恵光が引き落としで勝って先場所に続いての勝ち越しを決めました。炎鵬に松鳳山は松鳳山が押し倒しで勝ちました。炎鵬は7勝目を挙げてから2連敗です。豊ノ島に大野咲は豊ノ島が寄り切り、沖ノ海に千代丸は沖ノ海が寄り切り、照強に妙義龍は照強が押し出しで勝って10勝目、勝ち星を2桁としました。志摩ノ海に貴源治は志摩ノ海が小手投げで勝ちました。新入幕の貴源治は6日目から7連敗で負け越しが決まりました。栃王山に琴奨菊は琴奨菊が寄り切りで勝ちました。栃王山は負け越しです。宝富士に大翔鵬は宝富士が寄り切り、逸ノ城に友風は逸ノ城が寄り切りで勝って勝ち越しを決めました。大栄翔に朝乃山は大栄翔が引き落とし、北勝富士に正代は正代が寄り切り、遠藤に阿炎は阿炎に突き膝があって遠藤が勝ちました。竜電に碧山は碧山が突き出し、玉鷲に明生は玉鷲が突き出し、お伝えしましたように千代大龍に横綱鶴竜は鶴竜が裾払いで勝って12戦全勝としました。横綱白鵬に御嶽海は白鵬が寄り切り、白鵬は1分半を超える相撲を制して1敗を守りました。12日目が終わって横綱鶴竜が全勝、横綱白鵬が1敗で続き、2敗は平幕の照強1人となりました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は400円以上の大幅な値下がりとなりました。来週から本格化する企業の決算発表に対して慎重な見方が出たことに加えて、韓国の中央銀行が政策金利を引き下げたことで韓国経済の減速に対する懸念も出て全面安となりました。 日経平均株価今日の終値は昨日より422円94銭安い 21,046 円24銭、東証株価指数トピックスは 33.14 下がって 1534.27、 1日の出来高は12億8872万株でした。今日の東京外国為替市場円相場は1ドル107円台後半まで値上がりしました。午後5時時点の円相場は昨日に比べてドルに対して50銭円高ドル安の1ドル107円76銭から77銭でした。ユーロに対しては昨日に比べて22銭円高ユーロ安の1ユーロ121円10銭から14銭でした。海外市場は現在1ドルが107円73銭から76銭、1ユーロは121円1銭から2銭となっています。
全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。これから週末にかけて台風や梅雨前線による大雨に警戒が必要ですね。
はい、梅雨前線と台風の組み合わせ危険です、はい、梅雨末期の大雨の恐れがあります。梅雨前線は明日にかけて日本海付近に停滞し、台風5号は明日から明後日にかけて東シナ海を北上する見込みです。この時間、沖縄県の先島諸島には台風本体の活発な雨雲がかかっています。また九州から東海にかけては前線や湿った空気の影響で局地的に非常に激しい雨の降っているところがあります。西日本や東日本ではあさって土曜日にかけて同じような場所で雨が続き、局地的には1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降り大雨となる恐れがあります。とりわけ梅雨前線に近い中国地方から北陸にかけての日本海側と東海から西の太平洋側で、南に開けた山沿いの地域で雨の量が多くなりそうです。すでに土砂災害警戒情報の発表されているところもあります。長い時間雨が続きますので、最新の気象情報を確認し、大雨への早めの備えをなさってください。
では明日の各地の天気です。
はじめに西日本と南西諸島です。九州北部は曇り時々雨で、局地的には雷を伴い激しく降るでしょう。九州南部は雨で、宮崎県では非常に激しく降り大雨の恐れがあります。中国地方と四国も断続的に雨でしょう。中国地方はこれから明日の明け方にかけて非常に激しい雨の恐れがあります。四国は太平洋側を中心に激しい雷雨のところがあるでしょう。近畿は一日雨が降ったりやんだりでしょう。局地的には激しく降りそうです。沖縄本島の明日は雨時々曇りで、局地的に雷を伴い非常に激しく降るでしょう。最低気温、那覇27度、福岡25度、鹿児島、広島、大阪、いずれも24度、高知23度。最高気温、那覇30度、福岡、鹿児島29度、大阪28度、広島27度、高知は26度でしょう。東日本です。東海は雨時々曇りで、明日の朝までは雷を伴って激しく降り、局地的には非常に激しく降る恐れもあります。関東の明日は雨のち曇りでしょう。朝は本降りの雨で雷を伴いそうです。甲信地方は雨で雷を伴って激しく降るでしょう。北陸は断続的に雨で雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。最低気温、東京24度、名古屋金沢23度、新潟22度。最高気温、東京と新潟は27度、名古屋と金沢26度でしょう。北日本です。東北南部は雨が降ったりやんだりでしょう。東北北部は雨、昼頃から曇りでしょう。日本海側では昼前まで雷を伴いそうです。北海道は曇りで、太平洋側では時々雨が降りそうです。オホーツク海側は朝のうち日が差すでしょう。最低気温、秋田22度、仙台札幌20度、釧路16度。最高気温、仙台28度、秋田札幌26度。釧路は19度でしょう。これから土曜日頃にかけて、沖縄から西日本、東海、北陸では大雨に警戒が必要です。
全国の気象情報でした。
NHK 今日のニュース、野村正幸と
浦野遥、
福田博之がお伝えしました。
7時半です。